煩悩ラジオ。はい、どうも、ゴンゾラジオ第5回目です。今日はなんか賑やかしてボンゴとか持ってきてみました。私、制作部の新谷新め新太陽です。
はい、ついでテッドがいます。
どうも、ヒロポンです。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあこんな感じで、まあ、第2回目のメンバーでお送りしておきます。じゃあ、もう早いもんで、これが放送される頃には2月ということなんですけれども、まあ、とりあえずまず最初のコーナーでゴンラジトピックスいきます。
ゴンラジトピックス。
はい、ゴンラジトピックスです。一応今回第5回目なんですけども、ちょっとなんかリスナーさんの方からメッセージが来ております。なのでちょっと読ませていただきます。ゴンゾラジオ様、米が食いたいさんからのメッセージです。ゴンゾは第4回ラジオを拝聴いたしました。チーム名の件ですが、おっしゃる通り乳麺は温かいそうめんのように柔らかい、乳メンバーの略、乳業メンツという意味でした。アダルトリオは大人らしさからアダルトリオ、怪談は怪談話といったイメージで付けさせていただきました。これはあれですね、なんか各ラジオのなんかいわゆる、まあ、メンバーの名前というかについてのなんかメッセージです。
なかなかいいんじゃないでしょうかね。よくあったんじゃないでしょうか。
僕らはアダルトリオです。
ちょっとそのみたいな気の毒だけど。
アダルトリオ30万円のアダルト
リオ。でも新太陽くんは入った時からこう年齢は若いんだけど、おっさん臭いというかですね。趣味が偉い、なんかこうディープな方に入っていて、
いや
これ何歳なんだろうなとずっとまだ思ってるんですけど。
いやでもそんなもんじゃないですけど、いや僕一応元年生まれなんですけど、元年ってでも結構ほぼ 30, とか 30, 歳30代以降の人と変わらないような環境で生きてたんで、
なんか残念か。
媒体も大体 VHS とかでしたし、ベータまだありましたし、 LD ありましたし、
社会人になってこう後輩に平成元年生まれが入っていた時のショックといったらもうい
やどんどん来ますよ、これから
年取ったなってこう思っちゃいましたね。エヴァンゲリオンとかは生放送では見てない。
いや、多分、うん、あ、多分か、いや見てたと思うんですけど、当時だから6歳とかじゃない
ですよね。
あ、でも放課機動隊の劇場版は劇場見に行きましたよ、6歳。パンフレット持ってますか。あとなんか質問が来てまして、サムライセブンの現存する資料を全て集めた詳細な設定資料が欲しいです。3万円ぐらいなら出せますといった要望は、メール、手紙どちらの方が届きやすいのでしょうか。またメールと手紙以外で要望をお伝えするいい方法がありましたら教えていただきたいです。アニメスタッフ様のますますの現象を心よりお祈りしております。ペンネーム米が食いたいさんです。これサムライセブンの現存する資料すべて集めた詳細設定が欲しいです。3万円ぐらいなら出せます。僕もこれ欲しいんですけどこれ
どうなんでしょうね。この辺でもまあね、反転関連の管理をしている部署とかですね。あとまあ営業さんですよね。ね、こう多分ツイッターでよくリツイートとかしてくれてる、ね、ヒゲの営業さんとかにそこの要望をですね、まあ、自分もちょっと欲しかったりはするので一緒に、こう送っておきます。
はい。別に手紙もメールもどっちでも。
そうですね。どちらでも届くようになってますんで。
まあ、これ放送される頃には、まあ、2月ってことで、まあ時期的には節分とかバレンタインっていうイベントとしてあるんですけど、どうですか、ね、多分これが放送される頃には2月2週目なんですけど、まあ決戦間近というかどうですかね、賞賛はありそうです
ね。基本的にはあまり縁がないイベントなんですが社会人だとね、当然なんかこうおばちゃんとかですね、社員の皆さんからこう挨拶的な感じで
回
されたりするので、
これが学校とかになるとかなりなんか辛辣なんですけど、
ヒエラルシーを
結構
感じますよね。
意外とあり得るかな。
まあ大体義理チョコのね、
まあそうです
ということだけどね、うん、だけど、でもまあ俺は権利ないけど君たち権利あるからね、もらう権利が。
そうですね、あとはまあ作品のファンから、
うん、
あの作品のキャラクターに送られてくるも
の。どうすればいいです
か。まあまあ、あのスタッフの方に回して、まあ、社員の方のね、スタッフの方 に回してこう見分けてもらったりとかしてますけど、
そんな
の。そうですね、サムライセブンとか未だに来てた気がしますね。
キャラ当てに、
キャラ当てに、
あとはスタッフの皆様みたいな。
でもあのね、本当にそのゴンゾーのファンの方々ってすごく多いよね。
そうですね。
うん。
なん
です
か、濃いからです
か。やっぱり、ね、うん、やっぱ濃いから好きなんだろうね、あの作品が。
あ、
うん、で作品から結局ね、ゴンゾーっていう会社に対するイメージを皆さん作っていらっしゃるんだと。
割と独特な作品が多いですね。
そう
です。クールだよね。
癖が強いね。リピーターが多い、ね、
うん、だと思う。
ラーメン二郎みたいな。
アポロサボダイなんて、ああいう作品なんて日本あんまりなかったもんね。
ああ、そうですね。
アポロサボダイはあのアメリカのね、テレビチャンネルで放映されて非常に評判良かったというか。
うん、
うん、まあ。確かに公開で あれだよね。面白いと思いますね。
アポロサボダイ、日本だと、劇場版に再編集されて、劇場版で公開されている 感じですよね。ミザレクションっていう、まあ、続編と一緒に、日本だと、劇場で公開をされているんですが、そうですね、ブルーレイがですね、劇場のやつしかなくて、あのディレクターズカットのこうテレビ放送されたバージョンのブルーレイが一体いつになったら出るのかってずっと待ってるんですけど、
あれ
もブルーレイで見たいですね。
そうか、じゃあそれはぜひちょっと
そうです、ね、
ブルーレイ頼んでみよう
か。ブルーレイが出るといいなって思ってるんですが、う
ん、あれ何の話、あ、バレンタイン。飛びすぎてる。
飛びすぎちゃう。飛びちゃった。
飛びすぎてる。バレンタイン。いや、僕も全然縁がない。最大、今んとこもらったので一番多かったのは、
うん、
あ、本命2つっつって、内訳はおばあちゃんとおふくろっていう、あのひどいつけから。
でもバレンタインでさ、日本のそのチョコレートのさ、50% が販売されるんでしょ。
ああ、そう。
そんなにね。そんななんですね。
いや、立派なんだね。
まんまと。
まんまと。チョコレートメーカーの戦略に引っかかっちゃった。
そうなんだよね。会社入ってれば何かしら。
いや、絶対職場から来るでしょ。
そう。
うん。
ここで。
そう
なんだ。使ろうかなと。あとは2月。ああ、そうですね。2月で、まあ、ちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけど。あの一応1月の11であったんですよ。11日からあのゴンゾの作品で青のカナダのフォーリズムっていうのも始まってまして、こちらが多分放送される頃には、まあ、ちょうど中盤に差し掛かったので、まあ、いろいろ進展してるのかな。僕もあんまりそっちの制作の方ではないので、実際どういう話にこれからなっていくのかっていうのは分かんないですが、まだ1話2話ぐらいしか見てないので楽しみなんですけど、まあ、一応放送中ってことでよろしくお願いしますっていうのと、あとちょうどこれは時期が被るんですけど、2月の6日からですね、ラストエグザイル銀翼のファーム、オーバーザウィッシュ、あの劇場版の方が2月6日から、東京、神奈川、愛知、大阪、北海道、他、まあ、全国で公開されるということなので、まあ、でもこれが放送される頃にはもう公開してるのかな。2週間限定公開らしいので僕もちょっと行きますなので、詳細はちょっとホームページをご覧いただければと思うんですが、2月の19日まで新宿バルトナインの方で、まあ、劇中に登場するベスパっていう乗り物がビークルがあるんですけど、それの1分の1サイズのやつが新宿バルトナインの多分あれ1階かな、1階って言ってんのかな、なんかよくわかんないですね、広場で階段が降りるところ、多分はそっちの方でモデルが展示されてると思う。まあ、それが2月の19日まで展示中とのことで、まあ、もし期間中にバルト9の方でファーム、金玉のファームをご覧になられる方はベースマルを見ていてもらえればと思います。以上、宣伝でした。
まあ露骨になんか宣伝って言っちゃいましたけど、
いや僕もちゃんと自腹で見に行きますよ。
パスエクスクリーンっていうと以前ブリリアの、あの横浜の方の
ああショート
はいショートシアターで、うん、オールナイトイベントを確かラストエグザイルでやってて自分で伝えに行ったりしたんですけどもあのやっぱあれですねこう劇場のスクリーンで見ると迫力というかあの広さが違いますよね。あ
一応だってあれまあなんか SF ファンタジーっぽいですけど一応戦争じゃん、
ね、まあそうですね
戦争ものはやっぱりスクリーンで見た方がやっぱいいんですよねなんだかんだ
そうですね、まあ、場面がやっぱ青空の中を飛んでるシーンが非常に大きいですのでそれがまたこう広いスクリーンで見ると空間の広さとかをね感じられてこれはいいなっていう、まあ、普段なんかちっちゃいテレビで見てるんですけど結構やっぱ違いますね全然そ
うそういやまあ作画は大変でしょうまああとはちょっとフリートークって感じなんですけど、まあ、一応今2月ってことでちょっとお正月は過ぎちゃったんでまあもろもろもうちょっと言うには遅いかなっていうネタも多いんですけどなんかありますか。
いやまあ、年末からお正月にかけて非常に大きい映画っていうと、スター・ウォーズ、
あー、スター・ウォーズ、
それからもう一つが007のスペクター、
スペク
ターでこれ二つがものすごく大きかったじゃないですか。で非常によく売れてるようなんだけども、皆さん見ました？
僕はどっちも見ました。
え、本当です
どっちも見ました一応。いや、うん、そうなんですよ。僕はあの007の敵役の中でいろいろ言うんですよ。ゴールドメンバー、あ、ゴールドメンバーもね、
ゴールド
メンバー、ゴールドメンバー、ゴールドメンバーですね、オースティン・パワーズでしたね。まあ、いろいろ、スカラ漫画ってやつなんですけど、そいつが結構悪役が好き で、うん、で、今回スペクターってこと、ブロフェルドっていう、
ブロフェルド、
うん、が出てくる、あれが一番好きで、うん、いわゆるなんか、結構もう今、パロディされまくってて、あれなんですけど、いわゆるなんか、顔にシャドウが落ちてて高そうな椅子に座ってて膝の上にペルシャ猫を抱えててそれを撫でてる悪役のボスっていう原型がプロフェルなんですよ。だからあいつめちゃめちゃ好き、あのビジュアル的に悪の親玉って感じで一応それを期待して見に行ったんですけど、結構でも監督なんか前のスカイフォールってやつと一緒の人でサム・メンデスっていうかビジュアル系っていうかビジュアルじゃないですか、アート系の監督だったんですけど結構普通にエンタメしてたな。そういう意味で高評価です
ね。僕思ったらね、このスペクターとスカイフォール見ると、はいはい、スカイフォールの方がね、はるかに芸術性が高いような作りをしてる。だからサム・メンデスのいわゆる彼のテイストがものすごくよく出てたと思うし、僕実は007全部見てるんだけど、はい、このスカイフォールは最高傑作。
ああ、そうですね。やっぱり、うん、結構そういう評価なんてます、
うん、でもね、このスペクターも面白かったね。
ああ、そうですね。
で今回は何が面白かったかというと、一つはね、今までいろんな007のすごく評判だったシーンをオマージュとして同じように入れてるわけよ。
ああ、そうですね。
例えば危機一髪で、あの時にショーン・コネリーとロバート・ショーが あのオリエント急行の中で、あのすぐグワーってやるじゃない。同じのは今回のスペクターでさ、やってるわけだよね、今回ね。あれだ、面白いなと思って見せたんだけど、すごいこうお茶目だなと思いながら。
結構今の時代やっぱり悪党を描くのって難しい、うん、どうするのかなと思ってたんですけど、うん、まあ結構もちろんあんだけなんか人数集まってちゃんとなんか悪巧みの会にして今年はだか本当に今年というか去年か、去年と年末にかけてぐらい本当になんか2015年時代がなんか結構僕の中で変な年っていうか、なんだろう、スターウォーズがまずあって007をやって、ジュラシックパークの続編をやって、マッドマックスの新作があって、
あ、そうなんです
ね。やっぱりなんかこう、あの当時の若い人が大人になったのを見越してなんかこうリメイクとかでやってんのかなって感じはちょっとあるんですよ。結構なんかすごい年だったかと思って。
それその通りだと思う。
いや、
そ
のなんか、マッドマックスはピカチだったんですけど、超えられない壁のような感じだったんですけど、スター・ウォーズはまだご覧になって、
あ、僕はまだ見てないんで、この次楽しみにしてるんだけど、
スターウォーズはね、まだちょっと分かんないです。公開からもう2ヶ月経ってるんですけど、うん、なんか何を言ってもネタバレになっちゃいそうで、怖いっていう
自分は両方とも全く見てないんで、なんとも言えないですね。そうですね。 まあ、前回話したゾンビ映画のやつはなんかこう DVD ゲットしたりとかねしてるんで、また本部ぜひ見させてあげれば。まあ純愛もでしたね。いろいろなんか狂ったところありましたけど、はい。純愛もでいいんだな。はい。はい。そうですね。最近はもう映画とかは全然見てなくて、たまたまなんかこうムラムラとして年末に JCVD っていう映画が。
JCV。
ですね。あの放題がジャンあのその男バンダムっていうね。ジャンクロードバンダム。
ジャンクロード。はいはい。あの銀行強盗の
事件は。そうそうそう。
あれも切ないです
ね。あれでも良かったですね。
あれは良かった。
なんだろう、あもうちゃんと演技できるんだみたいな、ちょっと言い方あれですけど、こういう演技もできるんだったら全然なんかこれからどんどん芸の幅とかもあるんじゃないのかな。
あのあれですね、とりあえず年末に1回見たんですけど、もう1回見たくて年始一発目の映画でクリードって見て、あのロッキーの続編。
ああはいはいはい、
あれが良かったです。
あの死んだ彼の息子。
あ、そうです。
そうね、アポロのね、
うん、そうなんです。あれが結構良くてですね、なんか監督今までずっとスタローンとかが待っとってたんですけど、あの人すごくて、役者ももともとなんかあの出産の時になんか神経を傷つけちゃって、右唇が垂れ下がってる。その人スタローン出産の時に傷つけちゃって、医者がで、まあ喫音症じゃないですけど、なんかちょっとなまっちゃうっていうか、いや俺を目が出てくるよみたいな感じの喋りになっちゃうんで、俺はもう役者はできないと思ったらしくて、でなんか脚本家でもともとハリウッドの奥さんと一緒に来て、まあ、動物園のバイトとかしながら脚本とか書いたり、あのウディアレンの映画で役者として出たりみたいな感じのことをやってて、ロッキーで目が出たみたいな人だったんで、結構自分で監督とかも何度もやってて、なんですけどクリードは今回全然違う人が、なんかもう若い人とライアン・クーグルって全然もう若手、超若手、うん、多分1本ぐらいしか映画撮ったことない、うん、黒人の監督さんが撮ってるんですけど、面白かったです。なんか新しい風を感じました、
うん、ああそうか、スタローンってあの口の口ぶり言い方ってそういうことがあったんだ。
そうですね、あれはもう生まれつきで、うん、で結構あれでよくバカにされたみたいなことを。
そうなんだ。ようディープな話してるね。
いやスタローンは本当にもう大好きだな。なんかあの精神科医ですね。精神科医師。
でこういう話をですね、仕事の休憩時間とかにしてるわけですよ。
うん、
でそういうのを聞くと、あやっぱ平成生まれじゃないよな
って
思うんですよね。
なるほど。
何歳なんだろうな。
でバリエーション的にはレンタルビデオやってやっぱりそういうものばっかり。
あそうだ
よ、
俺
だって。あや、なんだかこれ、あ、なんだよみたいな怪しい VHS とかいっぱいあった。最初に見たこの映画とか、クリッターって。なんか、リトル・ショップ・オブ・フランスとか、なんか、いや、結局その辺だった。DVD の世代になっちゃうと結構出ないものが多いんで、なんか名作とか、なんかちょっと、割と有名なやつがあるじゃないですか。VHS とかっていうのはもう、地味のおるんですよね。今もそれが50円で買える。部屋が偉いこと
だと。VHS 持ってんの？
VHS 集めてます
。それはだけど、いいあれかもしれないけど、確かにメディアとしてはでかいもん。
こっつい最近買ったのが、デニス・ホッパーとも亡くなられちゃった、うん、俳優さん。うんうん、なんかいい、ね、よくわかんないけど、魔界世紀ハリウッドまだ見てないけど、これはと思って50円で買ったんですよ。あと何、
うん、あと先月なんだけどさ、あのデビッド・ボーイ。
ああ、そうですね。
それからあのイーグルスのあの、グレーン・ファイン、
あ
連続して亡くなったじゃない。
そうですね、結構なんか、
いやあのイーグルスのグレーン・ファインの場合はこの Take It Easy っていう曲、 あれを彼が歌って、ね、ヒットはしたんだけど、あとはもう一つ、まあ、一番有名なのはホテル・カリフォルニア。
ああそう
です。実はねイーグルスのあのツアーの時に使っているスピーカーっていうのは日本製なんだ
よ。あ、そう。
TAD って言ってテクニカルオーディオデバイスっていうやつなんだけど、世界でおそらく最高峰のスピーカーなんですよ。で、そのほら60本ぐらいこう積み重ねて、彼らこういつも ガーってわけだ。ああ、なるほど。ね、ところがあれやってる途中に、途中でね、ボイスクールがボーンと飛ぶ時あるわけよ。そうすると係員がさーっと言ってさ、取り替えてさ、作ってるっていう、そういうことをね、やってた。もう素晴らしい。あの TAD っていうのは、電気屋さんの大腕の売り場行くと、あるよ。高いけど、素晴らしいやつ。
俺じゃ好きでしょ。Take it easy でしたっけ。
Take it easy.Take it easy
ってやつよく聞いてます。部屋から漏れ出してました
。君の親さんと俺と 俺よりも君の親さんだと年下だと思うよ。
ですかね。うちの親父は今72とか。
あ、ほぼ同じだ。ちょっと違うよ。ちょっと思ったら20代だろ。割と遅くできた。
まあちょっといろいろあって、一度結婚で失敗しまして。
あ、そうですね。デビッドボーイはあれだよね。
デビッドボーイはなんか電撃でした。まさか死んじゃうと思わなかった
。いや、でもガンダムを飛び捨てたんだよね。それなんだけど、彼の場合はほら音楽も素晴らしいし、あとアクターとしてもさ、
役者
すごい出てんだよね。僕後でいろいろ見て驚いたんだけども。
大島なぎさの戦場のメリークリスマスが多分一番、
有名。
メリークリスマス、ミスターローレンス。
そうそう。
レン。
あれはね、坂本さんの
龍
一さんの音楽が、ね、
あれは
素晴らしいよね。
CM で使われてる。
使われてる、坂本さんは他にもいろいろね、ラスエンペラでアカデミー音楽賞を取ったよね。
ああ、そうです
ね。やっぱなかなか彼もね、素晴らしい作品を作ってる。まあでも、デビッド・ボーイは非常にキャラが立ってて、ね、いい役者であり、いいシンガー、ミュージシャンだったよね。
そうですね。役者として見かける方が意外と多かったと。音楽、まあ聴かないわけじゃないですけど、映画で見た方がなんか記憶ある。カムタチがいいじゃないですか。
あら、ハンサムだ。
ズーランダーっていうのがあったんですね。コメディーがそこで出てて、本人役あれと
本人役
本人役なんか多分本人役だったと思うんですけど、デレク・ズーランダーっていう、ベン・スティラーっていうコメディアンがい
る。あ、ベン・スティラーね。
あの人がなんか要するにスーパートップモデルっていう設定で、無理なんです。その時点でギャグなんですけど、世界一のトップモデルっていうギャグで、まあキャラでやってて、それのなんかいかにモデル度が高いかみたいなのを競い合う、オーエン・ウィルソンっていう金髪の、まあ、俳優さんで、その時の審査員として出てきて、まあ待て、俺が測っているモデル度みたいなことになんだそのギャグはと。本当に高いそうと思わなかった。
まあ、でも、デビッド・ボーイはね、69でしょ。
ああ、むしろ、外見が若すぎる。
外見が若いすぎる。
69って言った
ら。彼はやっぱ、もうすぐハンサムと綺麗な顔してるもんね。
そうですね。
造形が綺麗だよね。
ああ、そうです
ね。すごい立体的な顔してるでしょ。
ああ、ローリング・ストーンズが未だに誰も亡くなられてないって、むしろ不思議っちゃ不思議なんですけど。
すごいね。
元気いっぱいですもんね、
あれ。すごいです。
だって、僕、ストーンズラリー見ててさ、面白かったのはね、もうみんなほらもうじいさんだったじゃない。
そう
です。で、チャーリー・ワッツなんてもう真っ白じゃない。
あ、
で、彼がさ、もう見てたら、スンスン見てたんだけど、すごい綺麗なお姉ちゃんがいたわけ。
グルーピー的な。
うん、要するに観客で。
あ、そ
したら彼ね、こうやって見て、こうやってずいーっと見てさ、やってるわけよ。やってたらどんどんさ、テンポがずれてきてさ、
スケベ言えろ。
いやいや、もうあれはでもやんちゃだなと思いながらさ、もう60Xになってもあれだなと思って。
キース・リチャーズがもうなんか果たして人間なのかどうか楽しいですね。
そうだね。
ヒョウコさんなるか。
お、振られます。本当なんもなくてこう言っちゃった
んですけど、
すいません、なんか何も準備せずにちゃったんですけど、
逆になんか来月っていうか2016年で楽しみなことと
か。2016年で楽しみなこと、
僕はゴジラです。
あ、ゴジラか。
あ、
そんなん
ですか。まあでもそうですね、特に映画とかも期待してるやつはなくて、まあ、ちょっと知ってるとこわかんないですけど、小説のね、続きをずっと待ってるやつがいくつかあって、これがまあ、 今年は出るのかな出ないのかなってこう、ね、思ったりはするわけですよね。あのね、タイタニアの最終巻とかアルスラン戦記の最終巻とか あとはそうですね、イージーコンバットっていうですね、秋山先生の昔電撃でやった小説があるんですけど、これがあの最終巻が2006年とかに出るはずだったのがずっとあのなかったことになっていてですね、これのファイナルがいつ出るのかずっと気になっている感じですね。もう毎年ですけどね。なんかファイブスターとかはいつの間にかしれっと続きが出ていてびっくりですけど、
ファイブスターはなんかもう分かんないですね。古い方の単行本を集めてたんですけど、なんか新装版でなんかちょっと変わってますみたいなことで、えって言わなきゃいけないのかな。しょうがないけど、あ、そうだ、あと1個あったんですよ。あの全然もう身内話っちゃ話なんですけど、あのラーメン二郎、
うん、
まあ、そこのまあこのなんか本当のオフィスが今青梅街道沿いにあるんですけど、荻窪駅と阿佐ヶ谷で、ラーメン二郎がずっとなんか病気した、ご主人が病気したかなんかで閉まってて、でついこの間見たら復活してて、あれはどういうことなのちょっとひろさんに聞いておかねばと。
いや自分も知らないですよ。
あれだとなんかちょっと改装準備はしてるなって思って、なんか別の店の看板がずっと出てて、
いやもうてっきり店と頼むのものばっかり思ってましたけどね。まあ、結構前からあそこは見てたりはするんですけど、基本的に臨時休業が非常に多い店で、むしろ月の半分以上閉まってるっていうところ でいつ開いてるか分かんないっていう評判のお店だったんですよね。あの本当に開いてる日の方が閉まってる日よりこう少ないっていうんでですね、なのであそこ多分でも2回か3回ぐらいしか食べてないんですよね。
ああ。
なんで本当はもっと行きたかったんですけどね。
昨日はあのちょうど通りかかったら
ずらーっと並んでまし
たよ。あ、本当ですか。
ジロリアン、
そうですね。なんかもういつ入ってるか分かんないから列ないんですよね、基本的にあそこ、
うん、
っていう感じだったんですけど、じゃあこれからはずっとやる、毎日やる感じなんですかね。定期の
完全復活したって考えていい
ってこと。そうですね、あの列ができてるってことは
食ってる人がいるってこと。
意外とラーメン台とかには行ってたんですけどね、あそこの二郎の方を荻窪の南口の方にあるところの右側にですね、ラーメン台っていう、これ二郎系の
フォロワー
です、ね、はい。
何が違うんですか、逆にスープが違う。
スープは結構違いますね。あの二郎を上品にするとあんな感じになるっていう感じのとこですね。
もう一箇所ありますね、キャバルにラーメン野郎って
。あ、豚野郎が確か
豚野郎っていう、うん、豚野郎っていうラーメン、あれは多分なんか次郎は生もやしかゆでもやしかのせたと、もしかあっちの野郎の方は多分炒めて他のもやし、ちょっとなんかその辺で違いがあるっていうのを聞いたんですけど、なんか復活に至る経緯をっていうか逆に聞きたいと情報を求む、どうしてああなったのか、いつ前からってやってるんだと。一応制作部にまだ二郎を食べたことがない
っていう。え、本当ですか。
そうです、検証という。
あ、いましたね、そういえば
食べたことない
第1回の。
そうです、多分食べさせたらちょっとまずいんじゃないかなあれはと思って、もう多分通うんじゃないですか。現時点で晴れ晴れ行きまくってる。
あ、そうなんですね。
もう焦がしネギラーメン以外は全部食べました。
あーそう、まあ美味しいですからね。
待てよ、ってことは焦がしニンニクラーメン食ったんか仕事中に。
そうですね、意外な食いしん坊キャラですよね、彼。
どんどん超えてる、このままちょっと。
あ、それでなんか買った感じしてたのか。浮いてきてる
の。
もうちょっと熟成してね、自分より幅広くしていただければ。
そうです、
目立たなくていいかなっていう。
でも広報も幅広くするってのは相当なあの、でも今のままだと結構ペース早くいっちゃうかもしれないな。
そうですね、自分は結構前からなんで、ペースというかですね、限度が分かってるんですけど、まあ初めてこうパクパク食い始めた人はそこまで止まんないんじゃないかなっていう疑惑がありまして、どんくらいまで太るのかなってちょっとね、今から期待ですけど。
いや、カレーはすごいです。 300g のハンバーグとご飯を盛り食べて会社帰ってきて、なんか あのベンダーっていうんですかね、いわゆるお菓子を、あのお菓子の会社の人があの置いといてくれとか、お金払って買えるところみたいな感じで、300グラムのハンバーグ食べて、そこ帰ってきたらじっと見てるんですよ。まだ食うんかよ、お前。
300グラムって相当なもんだよな。
いや、すごかったって、びっくりドンキーって思ってたんですよ。お皿こんなんですよ。
普通100グラムだよな。
そうですね。50とか100と
か。
いや、違う。
なんでもないです。はい。
まあまあ、とりあえずそんな感じで、第5回、私これで収録を終えようかなと思います。どうでしょう。なんだかんだ言ってもう2回目で、今回ちょっと台本あんまりない感じで、まあ、かなりフリートークって感じで、全然今後だから。
でもフリートークの方がいいんじゃないの。
そうですね、
楽だよね、楽っていうか。ね、
まあ、なんも構えてないですけど、ちょっとどうしようかな。
結構なんか2回目がかなりあのカチカチでやったんで、結構やっぱ台本はちゃんと面白くできるのはプロだけだなっていうのが結構自分で構成してて思って、確かにあのお試しとして5回目はかなり何も考えずボンボンとか
そうですね、全然触ってませんから
忘れてました。結構ボリュームが上がるんで、どうかな、まあ、あとで SE とか、はい、まあそんな感じで台本お疲れ様でした。
どうも。お疲れ様でした。